そう、創立30周年おめでとうございます。私が最初にハーソンヘイ先生のご家族にお会いしたのがいつだったか正確に覚えていないんですが、おそらく1993年の初めの頃だと思います。私は韓国語ができず、ハン先生たちもまだほとんど日本語ができなかったので、英語で少し言葉を交わす程度だったと思います。韓国人の宣教師は日本にある程度おられましたが、ハー先生は韓国人教会ではなく日本人に福音を伝えると言っておられました。おそらく他にもそのようなお祈りを持っていた方はおられたと思いますが、正直韓国人牧師の下で日本の地に根を下ろすと教会根をある教会を考えると当時はほとんどなかったと思います。今はだいぶ増えてきましたけど、また2人のお子様は我が家の5人の子どもたちとも年齢が近かったので、祈りつつ交流が始まりました。そんな時、実はちょっとした経済問題が持ち上がりました。その頃韓国の通貨ウォンはウォンドル換算を固定していたのですが、急激な円高のために1990年1ドル160円台から1995年には79円と、ドルそして連動していたウォンの価格価値が半減してしまったのです。1993年はまさにその変動の真っ只中、十分な支援が韓国の教会を通して送られていたはずでしたが、大幅に価値を落としてしまったのです。そのことで苦しんでおられることを聞き、家内の節子さんと話し合って、ある金額を使ってくださいと献金としてお渡ししました。金額は忘れてしまいましたが、どうも新聞紙に包んでお渡ししたようで、後々まで新聞紙の包みで大金をいただいたと各所でハー先生に言われてしまいました。ただ宣教によって仕えるために来た日本で、逆に支えられたことが一番驚きだったようで、韓国の教会にもそのことをいろいろな形で伝えられたようでした。私たち家族はほどなく東京に移りました。ハー先生はすでに韓国で神学校を出ておられましたが、神戸改革派神学校で学ばれ、日本語は素晴らしい勢いで上達されました。しかし同時に日本の神学校のレベルの低さや日本のキリスト者や牧師との考えの方の違いなど、議論をしてぶつかることも増えていったようで、私と何度も長い時間電話で話したことを思い出します。私も日本のキリスト教会の課題を認めつつも、説明をして理解の助けになればと願っていました。ところがそれからほどなく、1995年1月17日、神戸淡路大震災が起こりました。私はすでに東京に移っていたのですが、神戸からハー先生のご家族が住んでおられた西宮まで大きな被害があり、ハー先生のお宅でも断水がしばらく続いたようです。ハー先生はすぐさまざまなキリスト者と協力して被災者支援を始められました。ここでたくさんの同労者とともに素晴らしい働きをされたと思います。話は飛びますが、その後狭山に移られてからハー宣教師を支える会が作られましたが、この神戸淡路大震災で同労された方々からの支援が重要な部分を占めていたと思います。狭山に来てからのことはよくご存知の方がたくさんおられると思いますから私からは話しませんが、最初こちらとは違う場所ですが集会所を借りて礼拝を持つようになった頃から、ハー先生の奥様のホン・ソンヒさんが毎朝集会所の周りを掃除されていました。そのようなことも周囲の方々から信頼され、愛される教会としてスタートしていった大切なことだったと思います。ここで少しだけ私自身のことをお話しさせてください。1969年、私が高校1年生の秋、学園紛争が起きました。一部の生徒が他校の生徒と一緒に校長室の付近をバリケード封鎖、それから毎日政治的な問題などの議論が続き、警察機動隊も入り、 数ヶ月授業はありませんでした。学園紛争でたくさん議論をし、いろいろな問いを投げかけられ、さまざまな問題について考えました。また生徒たちの中でも分断が広がっていく中、私は教会に熱心に通うようになりました。大学生が多く、その人たちの話を聞き、一緒に行動し、ちょっと背伸びをしているような感じがあり、急に世界が広がった時でした。その教会の牧師は、戦争の頃宣教師として東南アジアに行っておられ、戦後すぐ償いの技として東南アジア学生寮を作り、アジアの戦争孤児や日本軍の兵隊と現地の女性との間に生まれた子供を日本に留学や職業研修のために招いていました。日本の若者には混迷の中でエネルギーを使い果たすのではなく、次の時代のために東南アジアを直に見、アジアの人々と直接交流する機会を持ってほしいと折に触れて言っておられたこともあり、青年会のメンバーで東南アジアに行くことにしました。先生とも親しい海運会社が貨物船の空いている船室にユースホステルと同等の料金で青年を乗せてアジアを回るツアーを企画しており、そこに大学生6人と私の合計7人で参加することにしたのです。旅行が計画されてから1年近く、皿洗いや旅館の手伝い、中小企業での部品の組み立て、タイプライターのセールスなどアルバイトをしてお金を貯めました。1970年高校2年の夏、貨物船の旅に出ることになりました。日本から中古のブルドーザーや工作機械を積んで、シンガポールやマレーシアのペナンという自由貿易港で降ろし、インドネシアのボルネオ島のバリクパパンとサマリンダにより、ラワンという材木を積んで韓国のプサンで降ろすという53日間の旅でした。旅行の準備の期間も旅行中も聖書や英語やアジアについての勉強会をしました。西洋の植民地からアジアの人々を解放するという名目でアジアに進出し、労働力や資源を日本の植民地のように使い、戦争のために略奪し、虐殺も含め日本軍が武力で現地の人たちを支配していった歴史を学び、日本人として戦争責任の重さを感じ、アジアの人たちとどのように向き合えばよいのか正直不安になっていきました。訪問先では教会を訪ね、またさまざまな人たちと会いました。みな非常に貧しい生活をしていて、さまざまな方法でお金を稼ごうとしている子どもたちや、性的なサービスをしないと生きていけない若い女性たちとも出会いました。また韓国は最初は寄港地に入っていなかったのですが、途中で会社から連絡があり、材木の上げ地が釜山になったとのことでした。韓国では戒厳令も敷かれており、午後8時以降は外出禁止、またコレラも流行っていました。日本語を話せる方も多く、いろいろ話す機会がありましたが、ある程度年配の方の多くは日本人が嫌いで憎しみを持っていたり、日本の経済的な発展を妬ましく思っていました。正直どのように接したらよいのか困惑しましたが、東南アジアの子どもたちも必死に生きている姿を見て、また韓国の人たちに対しても、今を、そして未来を生きる私は、その人たちに日本人のしたことについて謝って回るというより、同じ時を共に生きる者として責任を持って生きていくことが大切なのではないかと思うようになりました。あまり良い表現ではないかもしれませんが、違った世界で生きていても、この人たちのことを覚え、この人たちに恥ずかしくない生き方をして生きていこうと決断させられたということでしょうか。私の大切にしている言葉に、ヨハネによる福音書の13章34、35節があります。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろう。 互いに愛することは簡単ではありません。互いに愛するという時にはそこに相手がおり、自分だけ頑張ってもできることではありません。先ほど同じ時を共に生きるという言葉を使いましたが、これもよく使われる言葉ですが、これも自分だけではできないことです。おそらく私と母先生、私の家族と母先生、本さん、お子様方、そして皆さん、日本人と韓国人もそうでしょうか、互いに愛するとは簡単なことではありません。しかしイエス様はここで、私があなた方を愛したようにと言っておられ、弟子たち、イエス様についていき一緒に生活していた弟子たちはどのようなことかは理解できたと思います。この言葉の少し前にはイエス様は弟子たちの足を洗ってもおられます。ここではさらに、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろうともイエス様は言っておられます。そう簡単に実現できることではありませんが、それを皆さんと共に目指していくことができればと願っています。これからもそのようなことを目指す望み教会であることを願っています。